上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは、1週間経ちました。今週も上地先生よろしくどうぞお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はまずね、話題にしたいことがあります。ちょうど1週間前ですね、はい、先週の月曜日、まあ株が急落というか、東京市場で4000円1日で
来ましたね、
下がったと、はい、まあ翌日、まあ、反発して3000戻したってありますけど、4000円なんて落ちるってことは本当に、
まあそうですね、幅の金額の幅というよりはその率で言っても ね、まあ、4400円というのは、まあ結構な率になりますからね、はい、
どうなんですか、まあいろいろね、まあ、大混乱だとか言ってる向きもあれば、いやいやこれはね、長期投資から見ればそんなに慌てることではないっていろんな人が言うんですけど、まあ上地先生にここはズバッとこう分析していただきたいんです。
ああ、まあね、大したことない大したことないというかまあ、あの日本でいわゆるニーサにわか投資家さんからすればね、まあかえってね、恵みの雨じゃないけども、このまま上がっていくよりはもうちょっと買い場の期間があった方がいいのかなっていう意味でね、まあしばらく下落基調になった方がむしろそれはそれでいいのかなっていうふうに思ってます、というのは、今回ねちょっと見てて感じたことがあって、はい、あのまず8月2日の金曜日に2200円ぐらい下がった、日経平均でいうとね2200円下がって、はい、わーすごいなと思う、それでおそらく、まあ、月曜日はですね8月5日になるかな、おそらく最初下げて、でボトムつけて多分引けは案外高くなるかなと僕は正直予想していたんだけども、予想が外れた、それで戻んなかったんですよね、でさらに加速化して下げるような感じ、でその動き方がねちょっとあんまり見ない売られ方、投げ売り的な、でこれは僕が思い出したのはあの1987年のブラックマンデーなんです、でブラックマンデーというのは何で起きたかというと、実はあの要因はそんなに重たい要因ではないんだけれども、プログラム取引というのが当時あって、走りだったんですよ、あのポートフォリオインシュランスという取引が米系の投資銀行で開発されて、でそれをあのいろんな投資家が取り入れていたんですね、でそれはあの下落をすると自分のポートフォリオを守るためにプロテクションするためにですね、自動的に売っていく、
なるほど、
でこれ1社だけだったらそれは、あの成り立つ話なんだけども、それを各社が取り入れたらどうなるかっていうともう想像がつきますよね。
そうです、暴走ですね、
もう売りが売りを呼びさらに売りを呼ぶという感じになってきて、で当時はまだサーキットブレーカーというあの自動的にある一定の値下げ幅になるとあの今日ストップで終わりねっていうのがなかったんで、まあ、それがあのブラックマンデーなんですよ、だからね結局そんなに時間かからずに戻ったっていう感じ、で今回の下落もちょっとブラックマンデー的な売られ方、
下げ幅ではその時よりも大きいわけですもんね、
まあ、そうですね、だから、なんていうのかな、まあ、新聞なんかでも言われてましたけど、報道されてましたけど、いわゆる CTA という、結構短期の売り買いをする人たちのね、そういうプログラミングの売りが入ってたっていうのに加えて、さっきちょっと触れた、NISA にわか投資家が日本株とか日経平均のインデックスとか買ってた人が、今だったらプラスだ損しないとか、今だったらこれぐらいのマイナスで済むとか、まあ、そういう感じでね慌てふためいて売ったのかなっていう感じです、
なるほどね、でもねここで何度か話した長期投資で言えば、まあそれはね5年10年ってスパンで考えればこういうのはよくある話ですよね、
ね僕過去の下落全部調べて、その下落の要因ってまあ、いくつかのパターンに分けられるんです。
なるほど、
でこのようないわゆるテクニカル的な下落っていうのは根本的な要因で下がってるわけではないので、意外と戻りが早いんです。
そういうことなんですね、
であともう一つ今回の下落のそもそものきっかけを作ったのは、アメリカがどうも景気後退に入りそうだみたいな感じだ、ね、そういう憶測から来てるわけです、でマーケットというのは アメリカは景気後退に入らないぞっていうね、うん、いわゆるソフトランディングっていうね、うん、軟着陸できるんじゃないかなっていう、つまり景気後退に陥らずにあのうまく利下げの方向に持っていけるんじゃないかっていうシナリオを描いていたわけです、
うんうんうんうん、
でところがそのシナリオがダメになりそうな統計数字が出てきたわけです。雇用統計、それから、まあ、失業率が上がった、うんうん、まあ、こういうことですね。それからともう一つは消費が弱くなってきている、うん、でどうも低所得層を中心にしてかなりね消費が弱くなってきてるんですね、うん、でこのあたりからどうもソフトランディングできないんじゃないか、
はははは、
まあ、この辺ですよね、
うん、
であとは日本株について言うと為替がやっぱり日本株というのは、まあ、2012年の、うん、まあ、アベノミクスが始まって、まあ、円安株高っていう、まあ、こういうロジックでずっと来てたわけですね12年間 ね、でこれがおそらく161円のドル高円安が入った時に、うん、もしトラがほぼトラに変わり、
うん
うん、そして日本の金融政策は日銀割り上げ、うん、アメリカは金利下げる方向ということで、うん、これがあの完全にねあの円のドル円の流れが、うん、もうまるっきり変わったと、
うんうんうん、
だからおそらくあの161円台がドル円の、まあ、当面の節値だと思います、
うんうんうん、そうすると、まあ、その話はね先生もここでおっしゃってたと思うんですけど、これそうすると円高の方にもっと触れていく可能性は
おそらく、まあ、トランプがあの大統領になる前提で言うと、はい、もう間違いなく円高方向で、うん、でいろんな、まあ、そのモデルがあるんですけども、はい、だいたい110円から130円ぐらいが適正レベルじゃないかっていうふうに言われてるんでね、多分そのあたりに落ち着いていくんじゃないですかね長期的には。
まあ、でもそうすると為替投資家はまたここで狙ってるっていうところはあるでしょうね、まあ、変な話ですけどこのいわゆる短期的な、まあ、投機ですよね、うん、やっぱりこのに、まあ、日本の、まあ、月曜日と火曜日で、
うん、
まあ、これだけ幅が出てきた中で、うん、まあ、ポジション取って1日でガバッと儲けたような人もいるんでしょうね、
まあ、そうです、まあ、逆の人もいますけどね、
まあ、そうですね、
多分 FX でレバレッジかけてる人はね落ちんじゃった人も結構いると思うんですよね。
やっぱりあれでしょうね、保証買いしてる人は大変なことになったでしょうね、う
ん、大変ですよおそらくお金 一気にすっ飛んで証拠金ね入れろとか ね、そんな話になってますよ。
10倍20倍ですもんね、いやいや、まあそういうことなんで、まあ皆さんね、ですから安心してほしいっていうのはこういうことはあんまり一喜一憂しないってことですよね、うん、もう長期投資にちゃんと入った人はもうそれで安心してやってればいいし、うん、
あのね、多分安心していただける話をさせていただくとすると、はい、まあ、今回はテクニカル的な要因な下げで根本的なものではないので大したことない、はい、で仮にアメリカが景気後退に入っても、うん、景気後退型の市場の暴落というのはね、だいたい1年ぐらいで景気って回復します、
うん、そうなんですね、
長くて2年です。
ああ、それはまあ過去そういったものを研究してきた結果、うん、そうだっていうことですね、
まあ、長くて2年ぐらいだと思います、うん、だから一番やっぱり怖いのは何かっていうと、はい、日本のバブル崩壊とリーマンショックのような、うん、いわゆる金融システム崩壊型の暴落です、うん、
はい、それですね。
これになるとね、谷が深く回復までに、うん、まあ短くて5、6年、
うん、
長いと下手するとそれ以上と、
まあ、結局日本そうでしたもんね、失われたっていう形で20年とかになっちゃったわけだから、
う
ん、
まあ、今回は多分そういう状況にはなってないだろうと思います、う
ん、
はい、
わかりました、どうもありがとうございます、
はい、
でですね、
はい、
まあ、今日の話題はそれにつながってるかどうかっていうか、まあ、先週ね、いろいろその、まあ、日本国内にある陰謀論、
陰謀論ね、
あと日米との関係でね、
はいはいはいはい、
でここの今年になってやっぱり話題になった一つは、はい、台湾のまあ有名な半導体メーカーの TSMC が熊本に工場を作ったり、はい、いやこれは始まりでね、
はい、
もっと国内で展開していくんじゃないかと、まあ、もう台湾の半導体メーカーも世界を席巻すると、うん、ただそこで僕らなんかの年齢の人間はね、ふと思い出すわけですよ、
うん、
1980年代って、うん、日本が世界一の半導体国じゃなかったのと、
うん、
まあ、もうそういうのがたくさん出てて、まあ、だって世界シェアの、まあ、いわゆる DRAM っていう心臓部になるようなものは 80% シェアあったわけですよね、
うん、
まあ、ちょっとそういうことをふと思い出して、それがなぜ日本は今ねこう半導体の中で世界席巻しているわけじゃないの、どうしてこうなっちゃったのっていうところが、 どうもやっぱり日米関係の中にあるんじゃないかというところを今日は先生にね伺いたいなと、
は
い、
これはね陰謀論ではないもう事実で、
はいはい、
まあ、完全にね日米半導体協定というものを85年
ありましたね。
ロナルド・レーガンと日本は中曽根さん、ロン・ヤスって仲良かったんだけど、は
い、ありましたね、不沈空母
不沈空母
日本列島不沈空母だと、
うん、で仲いいのはいいんだけれども、うん、あの半導体協定を、まあ、中曽根さんが受け入れてしまって、うん、これあの半導体業界の方からするとね、国賊、うん、自分たちの産業を守ってくんなかった、うん、この恨みってものすごいですよ。いきなりなんか結論から言っちゃうけど、
はい、
だからその日本政府は我々を守ってくんなかったっていう認識で、でそれで実はその後に日本から多くの技術者が韓国や台湾や逆に中国、
そうですね、
技術者イコール技術が流れていったっていうのもあったんで、うん、そのね日米半導体協定の話をね今日はちょっとして、
はい、
本当にアメリカっていうのは、まあ、ドラえもんのジャイアンみたいなやつで、うん、まあわがまま自分の思ったことは何でも通る、うん、通しちゃう、まあ、そういう国なんだなと。
そうですよね、いや、うん、この前でこの半導体協定で前は日本で繊維協定ありましたね、うん、まあ、ちょうど田中角栄が通産大臣だった時、うん、あれでもまあいろいろひどい目に遭ってるわけですよ、まあ、
そうですよね
だから安いものが日本から入ってくると、
はいはい、
大きな規制をかけるっていう、
うん、
それが80年代が半導体だった
と。そうでしょ、だから時代を追っていくと、うん、最初が繊維、ね、その後鉄鋼、
鉄鋼、
次が自動車次が半導体でしょ、うん、これ全部いられちゃってるんですから
すごいですね、そう考えるとね、
そう考えるとまあ本当日本って独立国家なのかなっていう感じしますよね、うん、アメリカの何でも言いなりになっちゃう、うん、だからまあね、あのちょっと歴史振り返るとね、
はい、ぜひぜひ、
ちょっとまあ皆さんに細かいお話をちょっとメモを見ながらちょっとお話しさせていただくと、まずその半導体の中でも中心的なメモリーでいう DRAM ってやつですよね、はいはい、まあ、これが日立、
はい、
NEC、うん、まあ、これがもうね世界のトップでしたよね、うん、で世界の 80% シェア持ってたと、まあ、いうことです。でこれが90年代ぐらいになってくるとその日米半導体協定の後なんですよ、結論から言っちゃうとアメリカのマイクロン、そこにまあ、円高もあってやっぱ日本の半導体の競争力がどんどん落ちていくということもあったんですが、為替の影響もあったんですけども、まあそこに漁夫の利じゃないけどもサムスンが入ってきて、
そうだったんですね、
ついにシェア奪われたと。そこでですね、まあ90年代の終わりなんですけども99年、もうとうとう経産省が入ってきて、もう日本の企業は単独ではやっていけないということで、ルピーダメモリーっていう会社が、
覚えてますよそれ、
はい、
超国策企業みたいなもんですね、
はい、そうですね、だから日立と NEC の半導体部門、うん、これを統合させて、その他の、ま、富士通とかね、うんうん、東芝とかこういうところはもう半導体撤退、
うん、
だから日本から半導体産業が一社だけになってしまった、うん、まあ、こういうことです。でそのルピーダメモリーがなんと10年後、2012年に倒産して、
そうですよね、
はい、で翌年13年にはそれをマイクロンが買収、
うん、いやそのあたりね、
はい、
すごい不思議だったですよ。あれだけお金を投入したわけでしょ、ある種国営企業、まあ、国際企業じゃないですか、それ売っちゃうのっていう。
そうですよねまあ税金投入して作ってで、ね、木盛りで作った会社を結局安くアメリカのマイクロンに売ってしまって、日本からほぼ半導体産業が、素材は別ですけどね、素材は別なんだけども、
ウェハーとかね、シートウェハーなんかの、
まあ基本的に日本から半導体産業が消滅してしまった日、2013年と。
いやーなんかやっぱりこう どうしてそういう流れになっちゃったんですか。なんかこうやっぱりそのこれあくまでも事実の話ですもんね。
これはあの陰謀論ではなくて本当に事実ですよね。だから80年代は、うん、まあこれ半導体に限らず日本の企業が世界を席巻し、 まあ、その日本もちょっとバブルに入っていく手前ぐらいで、はい、日本ジャパンマネーが、これ前にも何回かお話したことがありますけど、アメリカを席巻し、ロックフェラーセンタービルを三菱地所が買収、それから、映画のコロンビアピクチャーズをソニーが買収とか、なんかすごい何億円のゴッホの絵画とか、とかそういうのを日本のがどんどん買いとかね、だからそういう時代背景の中で半導体も、とにかく日本が牛耳っちゃったと。あ、けど実はアメリカ昔はそのはるかはるか昔は半導体はアメリカの一強だったんですよね。
そうだったんですね、
うん、でそれが実はですね、日本に技術を教えて、実は日本の半導体それから強くなったんですよ。
そうするとアメリカにしてみれば教えた、まあ、いわゆる弟子が、まあのし上がってきて、なんだっていう感じなんですかね。で
その教えた理由がですね、やっぱりその日本は本当は小さい貧しい国にしておきたかったんだけれども、戦後、やっぱりその中国とか、ね、共産国が、
冷戦時代ですからね、
そうですね、こう日本を飲み込んでしまうんではないかという危機感があって、それでまあレッドパージやって、日本から共産思想を払拭して、で日本の産業を強くする、そういう方向に政策転換してたんですよね。
そうか、まあ、ある種その極東のあれですね、あの赤色防衛みたいなところですね、安全保障上の、観点から育成したって考えていいわけですよね。
だから日本の企業はある意味、まあ、そこで特需じゃないんだけれども、技術支援とか特許のあれを受けて、まあ、それがなんとアメリカを逆にけどね抜いてしまったっていうところですかね。でそれで、まあ、それではね、アメリカの、産業界は困ってしまうということ、で困ってしまうのはそのお金的な面もあるんだけども、やっぱり半導体というのはあれですよね、
まあ、全ての今ね、例えば我々スマホがあればスマホにも半導体が今入ってし、まあ、ある種小さなコンピューターみたいなものだから、まあ、あらゆる家庭電化、まあ、なんていうんですか、電子レンジにも、冷蔵庫にも入ってるし、
そうですね、
もう車にはもちろん入ってるし、
そうですね、もう全ての我々の身の回りのもの、それからもっと、まあ、アメリカにとっては重要だったのは、安全保障上の問題で、ミサイルを、
ね、
目的地に当てるのはやっぱり半導体がないとできないっていうところ で、でそれが日本が世界一になっちゃって、で当時石原慎太郎さんとソニーの森田さんが、ノーと言える
ありました
日本という本が
出ます、
ジャパンでしたっけ、
はい、ノーと言える日本、ベストセラーになりました
ね、なりましたよね、で中で石原慎太郎が、半導体を牛耳れば世界を制するということは言って、
言わなきゃいいんだけど
そうなんですよ。でそれで、まあ、アメリカは危機感を覚えた、それで、まあ、ここでジャイアンが出てくるわけですよね。まあ、3つの点を主張してきました。日本企業は不当な安値でアメリカ市場に DRAM を輸出している、まあ、ダンピング輸出をしている、日本企業は政府から補助金をもらい低コストの融資を受けている。
不当な補助金ってことですか、
でアメリカ企業が日本に半導体を輸出 しようとしても様々な障壁に阻まれる。
これね、僕も当時これ覚えてますけど、日本人の管轄とまだ一番のね、安値でアメリカにDRAM を輸出している、ダンピングって、これでや企業努力で安く作れたわけでしょ。
そうですね、
それをどうして売っちゃいけないのって感じはちょっとしますよね。
そうですね、だから自動車だってそうでしたよね、全部繊維もそうでしたよね。
そうですよね、そうそう、安すぎるだろうって言われるわけだよね、
そうですよね
なるほど、
だから本当、まあね、理屈が通らないというか、まあ、ジャイアンと言われるゆえなんでしょうね。
でもこの3つのね、まあ、そのダンピング、不当な補助金、非関税障壁、それを突きつけられて当時の中曽根首相ですよね、まあ、レーガンと、実婚というか、日本はアメリカの不沈空母ですって言った、まあどうして翌年その86年ですか、その半導体協、日米半導体協定を結んでしまったんですかね。
そのね、協定の中身が本当ひどくて、怒りを覚えますよこれ2つ言っていいですか、
はい、どうぞ。
まず1つは、その DRAM なんですけども、 日本に対して海外製品、つまりアメリカの製品です、うん、こ のシェアを 20% 以上にしなければならない。
なんなんですかそれ変ですよね、シェアを最初に決められるって。
シェア、うんうん、これ買わなきゃダメだと、うん、アメリカ製買わなきゃダメだと、
高くても悪くてもってこと
で、ね、でそのために日本政府は3ヶ月に一度海外製品の市場シェアを調べ発表しなければならないって、それも日本にそれやれって言ってきたわけですね。
なんか内政干渉みたいな話ですよね。
もう完璧にそうですよ ねでもっとすごいのは次なんです、
はい、
日本企業は3ヶ月に一度 DRAM の製造コストのデータを日米両政府に提供しなければならない、うん、でそのデータをもとにアメリカ政府は日本企業に対して DRAM の最低販売価格、これを通知する。日本企業はそれを下回る価格で販売してはならない。つまり値段はアメリカが決めるってことです。
そうだよね、アメリカの政府に値段の決定権があるって話ですよね。
そうなんですよ、日本が作ったものをアメリカの政府が値段を決めるということなんです。
何なんですかこれ
何なんでしょうね。でしかもこれ現場の人を殺せたのは、うん、そのコストデータを、ね、
うん、
提供しなきゃいけないっていうこと
で、これ企業秘密でしょ。
これ、ね、大変なんです。
ですよね。
これね、ある現場の方が言っていたのを聞いたことがあるんですけども、はい、仕事が終わってからやるので、うん、毎日夜中だって言ってました。
あ、そうか、うん。報告しなきゃいけないから。
そうなんです。
またちゃんとであ作んなきゃいけない
ね。それまでやんなきゃいけないってことです。だから彼らからすると、エンジニアからすると、うん、毎日夜中まで仕事が増えてやらされて、うん、どういう思いでそれやったか。政府に裏切られたっていう思いじゃないでしょうかね。
でそもそもね、民間企業のコストありようっていうのは、まあ今僕ちょっと言っちゃったけど企業秘密じゃないですか、
うんうん、
だって僕らこれいくらでできてるってそんなこと言わないですよね、まあ製造メーカーっていうのはそこにいろんなねこう仕組みがあるわけで、でそれを公表しなきゃいけない、それを報告のためのデータ作りもしなきゃいけないっていう、ふざけてますね
これね。今見てもまあすごいんだけども、うん、なんで交渉してくれなかったの。
そうなんですよ、ね、どうしてですか。
どうして交渉してくれなかったの。
あのちょっとだけ言うと、あのいやもう先生のね先週話した時に85年のプラザ合意があった年ですよね、
うん、そうですね。
なんか絡んでるんですかこれ。
いやだからまあこれはちょっと陰謀論に聞こえちゃうところなんだけども、うん、前回お話しした日航機墜落事件の仮を、
はい、うん、歌
詞を作ってしまった仮を作ってしまった、
うん、でもやっぱりでもそもそもね、
うんうん、
なぜこんな、まあ、最恵国条約みたいなね、うん、向こうにアメリカに不当に利益のある
不平等条約
ね、
うん、
何ですかこれ。もう今読んでも腹立ちますね、見てもこれなんか
ね、うん、WTO に提訴することもできたと思いますけどね、うん、
まあ交渉の余地はなかったのか、
うん、
WTO に提訴しなかったのか、うん、何か飲まざるを得ない、
うん、
別の事情ね、
うん、
まあ、変な話個人で言えば何か脅かされたのみたいなね、
うん、
ちょっと思っちゃいますよね。
だからまあ前にもお話したんだけれども、はい、やっぱりこの時代っていうのはとにかくアメリカは日本企業脅威論、うん、日本経済脅威論、
うん、
で CIA で日本企業がなんでこんなに強くなったのかっていう研究をし、うん、でその結果をもってそのあれかな、日米半導体協定とか日米構造協議とかの政治的な決着によって、うん、まあ、日本の企業の強さを削いでいく、まあ、こういう政策の一つの一環として、まあ、これもあったのかななんていうふうに、まあ、うん、読むこともできますよね。
うん、ですね、うん、まあ、ちょっとこう復習的に言えば、まあ、復習ってあのちゃんあのリベンジの方じゃなくて復習すると、
うん、
この時代っていうのはちょうどバブルが始まった頃ですもんね、うん、85年の6年っていうのは、うん、でどんどんどんどんこうあの日本がのなんつうかあのジャパンズナンバーワンの時代がいよいよ始まっていくぞっていう。うんうん、そういう中での話だったわけですね。
まあそうですね、うん、だからまあそんな形で日米半導体協定があったことによって今の半導体産業のまあ凋落があることは間違いなく、うん、業界の方はとにかく日本政府は我々は守ってくれなかった、
うん、
ではっきり言ってその産業がなくなっちゃっただけで優秀なエンジニアはどうしたかっていうと、まあ、変な話だけど、
はい、
まあ、団塊の世代の方々っていうこともあるかも、ええ、あれなんですけれども、うん、結構ね真鍮、
うん
うん、派が多いですよね。
なるよね、
うん、まあ、気持ちは分かりますよ、うん、日本政府に裏切られて、うん、自分の技術力を高く買ってるところに、
うん、
だからよくなんでそんなところにかいあの技術をね、うん、漏らすんだなんて言うんだけども、そういうね背景に裏切られた感があるんだと思います、
ね、そうですね。まあ、いわゆる団塊の世代って言われるのは1947年から49年生まれの人たちだから、うん、ちょうど35、6年の時ってそのあたりの技術者ってのは30代後半ですもんね、
うん、
つまり働き盛りですよね、うん、非常に優秀な人は経験も積んで、うん、まあ、チームリーダーとかプロジェクトリーダーのあたりでやってる人たちですもんね。
そうですね。
その人たちがまあ裏切られたって思いになれば、うん、当然違うところに行きますよね、うんうん、それがあの中国だったりっていうことだったんですね。
でそれで、うん、まあ、ちょっと時間も迫ってるので、はい、まあ、最後のお話なんですけども、その凋落した日本の半導体産業が、うん、もしかしたら、2030年ぐらいには返り咲くかもしれないという話も今出てきています。
なるほど、
うん、でこれはあのラピダスという会社です、はい、トヨタ、
うん、
ソニー、
うん、
NTT が出資して、うん、台湾セミコンダクターようなファンドリーを作ると。ファンドリーというのは、まあ、受託生産ですよね、頼まれたやつを、まあ、作る、うん、まあ、そういう工場ですね。でしかも、最先端の2ナノ、ナノっていうのは1億分の1メートルかな、
う
ん、
そうですね、
だから2ナノというのは今3ナノが一番最先端 で、うん、端で、ね、で2ナノが今いろんなメーカーがしのぎを削って作ってて、うんうん、あうちできたとかまだできないとかそういう状況が2ナノ、うん、で IBM なんかもできてるんですけど、うん、それで実はこの IBM がテコ入れをして技術を供与してですよ、うんうん、で日本が、量産体制を作る、
うん、
ラピダスが
お
う
お
うこういう話になってきてるんですよ。
なるほど。
これどういうことだと思います？アメリカが今度手のひらを返して日本に半導体産業復活させてくれる。
それやっぱり対中ってことなんですか？
おそらく、うん、いつか見た風景ですよね、
うん、
だから今半導体を、
うん
うん、台湾中国、台湾も中国 の、 うん、あのリスクにいつも押されてますから ね、 でね、であと韓国、
うん、
だからやっぱりまあ、アジアに取られちゃってるんで、うん、再びやっぱりその一番言うことを聞いてくれる日本に量産してほしい、
うん、
で半導体ビジネスって実は博打なところがあって、2ナノのものを作ってもまだ買い手が決まってないわけで。
そうですね、まあ、非常に高度ですからね、はい、逆に言えばね。
で今自動車の需要が一番高いんだけど、うん、あれ20ナノぐらいらしいんですよ、うんうん、
それくらいレベルで十分だって言いますもんね、はい、
だからまだね相手先も決まってないのに、うん、こんだけ作って買い手が決まらないと終わるわけですよね、
うんうん、
だから博打は日本にさせる
ひどい
うまくいったら美味しいとこいただこうという ね、 なんかそういうのがちょっと見えてきます、
ね、なんかね、はい、もうちょっとでも本当にアメリカに翻弄されてるっていうのがねちょっと悲しいですね、うん、いや皆さんねだからやっぱり歴史に学ぶじゃないけどこのね30年ぐらい50、40年ぐらいでも何があったかって常にやっぱり捉えておくべきですね、
うん、
非常に今日も勉強になりました。まあやっぱり日本は独立国家じゃないかもしれないっていうのはねちょっといつも肝に銘じてみた方がいいかもしれないですね、うん、いや上地先生今日もありがとうございました。
はい、
ぜひまた来週も面白い話を聞かせてください。
はい、ありがとうございました。
さよなら。
はい。